解体者の夜ヘルス
ヒーラーに深さ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
沢近エリヤシダゴミ三浦朝さんは俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、年明け2回目ですけれども、
はい、はい、
まあ今回はですね、まあ通常版というわけでもないんですけれども、
はい、
まあやっぱりね、2017年の、秋アニメになるのかな、
はい
はいはいはい、
こちらの、ちょっとまたやっぱ言い残してることも各々あるだろうということでですね、
振り返りスペシャル、
はい、毎回恒例の、はい、まあここで言い逃しても、
はい、
思い立ったらまた、ね、いつでも行っていいんですけどね。
そうですね、僕多分また後追いするんで、
そう一人時間差がね、
はい、
まあそんな感じでとりあえず秋アニメの話をしていきたいということなんですが、
はい、
どうでしょう。
はあ、もうまあそんなには見れてないんですけれども、うん、まあもう言いたいことはただ一つ、
うん、
ジャストビコーズです、僕は。
まあ、それは語らなきゃいけないな。
はい、
うん。いや、
もう。
どうぞどうぞ。ドイチュどうぞ。先輩に気を使わせて。いや、俺も今反省しよう。ドイチュ、ドイチュが喋ろうと。
そうです、う
ん。みんなで言いましょうよ。
みんなで
どっち取ってんだよ、お前。
いや、でもね、でもね、
もね
あれはね、
あれはあれね、
小宮さんは ね、美しい恋愛をしたよ。
いや、本当に、まあでも最後のあの笑顔で、うん、あの部員たちと笑顔になったので、
ね、
うん、もう救われましたけれども、うん、もうい
やだからね、夏目さんには悪いんだけど、
はい、
俺の中のピークは、
はい、
やっぱあそこの小宮さんと、
はい、
泉くんの、はい、あの部室での、
そうですね、
うーん、とこかな、一番のピークは。
いや、あの卒業アルバム渡した時とか、うん、もう俺もうやだ
乙女になって
る。本当、小宮さんいい子だったな、
いい子だわ、本当に。いや、でも今、素敵なアニメでしたけどね。
うん、
なんか割と、
うん、そうね。
みんなハッピー。
そうそうそうそう。いや、小宮さんもね、これからいい出会いが待ってますよ。
そうですね。う
ん、あんないい子なんだもん。
うん、ほっとかない。誰も。
本当だよ。
みんな。
甘になったりしちゃダメだよ。
うん。
いつも入ったりしちゃダメだよ。
うん。
そう。
謳歌してくださいと。
うん、ああ、そう。
しかも、あの写真で賞を取ったっていうのもまたちょっといいなと思いましたね。
そうなんだよね。だから結局、自分が撮った泉くんの写真では賞は取れなかったんだけれども、はい、同じ部員が出した、その泉くんを
撮ってる
小宮さんで、
シャッターチャンスかける2みたいな態度なんですよね。う
ん、で、それで、まあ、部も、継続する、存続するってことになって、だから、結果的に、だから泉くんも言ってたけれども、はい、よかった、ちょっとでもなんか役立てたんだな、みたいな。
割とみんな救われはしましたけど、ね。
だから、一つ前の、最終回の1話前の最後の引きが、
はい、
要は、夏目さんは大学合格して、
うん、
で、見方としては、泉くんも合格したように見えて、
そうですね。
で、小宮さんも賞を取ったような感じで終わったから、
はい、
ほうほうほうほう。
ほんとして終わ
るの？どうなんの？みたいな。
うん、
だって、大学違うとこ受けちゃってるし、
う
ん、したら結果的に泉くんは、まあ、大学落ちてて、
うん、
で、小宮さんも自分が取れたわけではなかったみたいな。うん。うん、
いやー、でもまあ、
あそこのセリフ好きだった。なんかまあ、結局さ、
はい、
ちゃんと泉くんも、
はい、
小宮さんは言わなくていいよって言ったの。金賞は私取れなかったからとか言ってたんだけれども、
はいはい、
やっぱこれはちゃんと言わせてって。
小宮は言ってくれたし、
う
ん、
そうそう。だから俺はずっと前から好きな人がいるって言った時の、
うんうん、
知ってたよ、そんなのと、
うん。
だってそういう瑛太先輩を私は好きになったんじゃん。これは、ね、五代くんの境地ですよ。
いやもう。
メゾン一国、五代くんの境地ですよ、これは。
夏目さん、後藤瑛太くん。
そうそうそうそう。いや、あれは。
いやあの後のやっぱこう、別れて、まあ一人出てって、うん、もう、うわーって声音を上げ
て、
ね、もう出して泣くところが、もう、俺も泣きました。
それも青春なんですよ
ね。青春でしたね。
決してね、うん、報われるばかりが恋じゃないんですよ。
その後もね、ちょっとね、まあ、小宮さんばっかり言ってますけれども、うん、その後、夏目に告白しろよって言った時の瑛太が、相馬くんでしたっけ、
うん、うん、うん。
もう友達の方に、
はいはいはい、
まだ俺お前に勝ってないから、
うん、
つってもう一回野球の勝負を
や
るんですよ。そうそうそうそうそう。で今度はお前が打てよホームランつってホームラン打って 告白しに走るっていう。
そこをまたね、小宮さんが見てんだよね。
そうなんです、
ね。泣き晴らしてたまたま通りかかって、あれってなって。で、ホームラン見たのを、はっていう顔でね、はい、見てんのよ。
うわぁ、なぁ、見るなぁ。見させるなぁ。
見させますよ、あれは。
素敵でした、本当に。
そうですね、もう見てるオタクたちに、今度うまくはいかねえんだぞっていうのをね。
うん、
現実はそう甘くないけど、でも一歩踏み出せるよっていう、
ね、砕けることでね、うん、そのいい思い出になる恋もねあるんですよ。
いやー、素敵な恋でしたね。
素晴らしかった。
あの、本当期間としては短い、あのドラマを見せてくれましたね。
そうね、あれは良かったです。本当良かったっすわ、
うん。なんかスピンオフでハーレムアニメ版とか見たい。
それ俺があの、フェイトアポクリファで見たい。
そうそうそう、見たいん
だ。常々思ってるようなやつでしょ、
あれです。
そうなんだよ。もうね、みんなスピンオフにすればいいんだよ。
そういうやつをね。
そういうやつを。そうそうそうそう。
今そういうの流行ってますしね。
そうそうそう、そう、うん。ありますから。
うん、さあ、はい、どうでしょう。
ああ、じゃあ、
まさきさんどうする。
ああ、じゃあ、その、サイド M の指名を、
うん、
去年語ったのが、うん、多分、ジュピター会かな、
うん、
か、廃城下会で終わってたので、その後の、桜庭薫っていうキャラクターに、スポットを当てた2話と最終話の話は、まだしてなかったんですけども、うん、その、薫っていうキャラクターが、結構今までのアイマスでは言わなかったセリフを言ってまして、
う
ん、というのも、まあ、一番ドラマがあるキャラクターなんですね。うんうんうん、その過去にいろいろあって、うんうんうん。で、まあ実際そのプロデューサーに反発してっていうようなところがあるキャラクターがあって、うんうんうん、今までのアイドルマスターのアニメも劇場版もシンデレラガールズも割とそういうシーンはあったんですけど、うんうん、そこで書かれているよりも割とライトではあるんですよ。
うん、
その合同ライブをやります。
うん、
で、稽古をするのに割とスケジュールを入れてて他の仕事は断りますって言ってるのを、
うんうん、
桜庭薫はもう早く売れたい、
うん、
だから他の仕事も入れてくれっつってるのにつってプロデューサーに反発して、はいはい、まあ、結果的に自分で仕事を取ってきたんです、うん、自分に直接仕事のオファーが来て、
はいはいはい、
要は闇営業みたいな
闇営業
我々もよくやってる
まあ闇営業、まあ後から事務所に報告はしてるんですけどで、その時に、
うん、
プロデューサーは必要ない的なことを言われるんですよ。
ああ、なるほどね。結構今まではなかった。
なかった。結局、アイドルの方から、アイドルを辞めるって言ったことはあったんですけど、うん、プロデューサー必要ないってことは言われたことはなくて、
うん、
でももう、アイマスの全否定みたいなことなんですよ。
そうですよね。
いや、もともとはゲームで、プレイヤーが、
主人公やん。
プロデューサー、では、うんうん、見てるこっちが、必要ないって言われてるのと同じなんで、
うん、
わ、この言葉を入れてきたかと思って、
うんうん、
僕はもう、一週間、どうしようと思いながら。
なるほど。根底を覆すような。
そう、俺いらないって言われたら、どうしようって思いながら。
P ですからね。P ですからね。
P としては。
で、まあ、最終的に、まあ、その、まあ、まあ、ハードスケジュールだったんですけど、その、自分で取ってきた仕事も終えて、で、そしたら、まあ、過労で倒れてしまって、
うん、
それで、まあ、自分のその、無理やりなスケジュール管理も、まあ、反省して、で、まあ、合同ライブにちゃんと合流するみたいなことなんですけど、うん、で、最終話で、ライブの裏側で、その舞台で立つ前に、まあ、そう、これからもプロデュース頼むみたいなことを言ってくれるわけですよ。
うん、はい、
そこの流れが、うわぁ、やっぱよかったーと思ってね。
俺 P でよかった。
P でよかったーと思って、見捨てないでよかったーと思って。下手したらそこで見捨てて見なくなった人もいるかもしれないぐらいの結構衝撃的な言葉だ、ね、
は
い
は
い、
なかなかの言葉の
方ですよね。で、カオルがもともとアイドル目指した理由が、まあ、病気のお姉ちゃんかな、
うんうん、
がいて。
だからお金が必要っていうのが前提であるんですよね。
だからその、もともと何のためにアイドル目指してるんだって言ったら、もう、きっぱり金のためだ
って。またね、不器用なのよ。ちゃんとね、話せばみんなもわかるのに、そこだけね、もう、そばっちゃって、金が必要なんだ俺は、とか言っちゃう。
そう、過去を誰にも話すことなく、うん、でも、それを聞いた仲間は、
うん
うん、まあ、しょうがないよな、って言って、うん、 金のためにアイドルやるなんて何なんだとも言わずに、うん、
まあまあ、
だからそこもなんか大人なんですよね。だから今までのアイマスだとその10代の女の子がそれ言われると反発する気持ちあると思うんですけど、20代の男性がそれ言われて、まあそれも確かにそうだよな、う
ん、みんな仕事して、
う
ん、
そうそう、
来たり人も
いたり、とすれば30代もいたりする
わけですよ。そう、いますから、ね、はい、だからそのリアクションを見て、ああ、やっぱりサイド M にしか描けないお話なんだなとも思いましたし、最終話のライブシーン、 A パート丸々ほぼライブシーンだったんです
よ。だから本当そうでしたよね。あのライブのもう本当、うん、ライブビデオみたいな感じ、ね、
みたいな感じの部分が、あの実際のアイドルマスターサイド M の声優さんたちがやった実際のライブをもうほとんどやってるんです。
そうなんだ。
だからその演出とか、うん、そのジュピターがスタンドマイクで歌ってて、そのステージの上にはその木製のジュピターの、
うんうんうん、
あの写真というか、あの照明が映ってるみたいなところも、割ともう、本家そのままに割とやってたりとかしてたりとか、だからなんかその思い出とかもすごい相まって、だからライブシーンって、なかなかライブだけしか見せられないので、うんうん、そこにストーリーとかを見せられないんですよね、うんうんうんうん、だからそれをストーリーを見せたのがその前の12話まで、うんうんうん、11話かな、うん、12話か、うん、までだったりとか、そのそれまでのプロデューサーが一緒にサイドM と歩んできた思い出が、うん、そこの最終話に集結してきたなっていうのをね、すごく感じて、もう、はいはいはい、僕も号泣でしたね。
あれってでもワンクールで終わりじゃないよね。
いや、ワンクールです。
あ、ワンクールで終わりなんだ。
あれで一応終わりです。
あ、そうなんだ。俺てっきりもう2クール目あるのかと思ってた。
あ、いや、あれで一応最終回で、だからまあ2期、もうできるような感じではあるんですけど、うんうんうん、あの、プロデューサーが、その後、なんか街角でなんかスカウト、またスカウトしてるような描写があったりとかしたんで。
だって、いわゆるちょっとモブで出てた、気になるキャラクターとか、
はい、
まあ、結果的にはね、
アイドルにはまだなってない。
目立つモブで、
そう、
圧のあるモブで終わったわけだから、
ね。今後なるんでしょ。
ああ、まあ、ゲーム中には、そう、アイドルとして出てきてますから、お前のような存在感のやつがモブなわけがない。だから、ラノベとかでありそうですけどね。
今のタイトル。
今のタイトルは。
お前みたいなでかいババアがいるか。
これラノベじゃないけど。いやー、やっぱね、良かったっすね。カオル問題が解決した時の、カオルがピエールに水ありがとうなっつった。
あ、はいはいはい。
ピエールの顔。
あ、
うん。
やっぱそこですか。
シャメ抑えましたね。
シャメ
テレビを。
スクショとかね、いろいろある現代にシャメ。シャメ。っていうね。
カシャカシャカシャカシャカ。
連射で。
なるほどね。はいはい、
それも、カオルが切羽詰まってる時に、うん、ピエールが水渡してくれたのを、まあ、パンってなんか無限に受け取っちゃったっていうのが前のお話
だってね。ちょっとピリピリしてたね、はい、カオルが、
うん、そう。だからカオルも本当はちょっと気に病んではいたんだなっていうのもそこで分かってよかったですね。うん、
はいはいはい。はい、なるほど。
はい、
じゃあ私行きますか。
はい。
いろいろある。でも、まだね、うん、最終回になってないんですよ、これが。
ほう。
ああ、ユキユナは勇者
だ。ああ。
これがまたぐような形で、確か次が最終回のはず。
うんうん、
ああ、
そういうのもありますね。
で、結局ね、和潮隅の章っていう前日談があって、うん、で、それの後に今度勇者の章っていうのがあって、これがいわゆる一期の続編が始まったん
です。の、一期の後の話。
はい。
ははは
で、もう、その改めてのその勇者の章、うん、和潮隅の章があって、一期があってっていう流れなんですけども、うん、
はいはい、
その1話で、そのっちっていう、
うん、
子が勇者部に入部するんだけど、はいはい、のワッシーっていうワシオスミがもういないような世界が始まっちゃってるんですよ。
ほう、
うん、でいきなりもう不穏なんですよ、
うんうん、
そっからが、
うんうん、
でそういうでもそれの日常会が始まるんですね、
うん、
おそうワッシーがいない日常会が始まって、でこれ見てる方はあれどうなってんのどうなってんのえこれなえなんか階層なのどうなのとかちょっとそういう戸惑いがあって、でもなんかね徐々に徐々に分かっていくのが、例えばこうみんなでケーキ分けるってなったら5人なのに、
はい、
なぜか無意識のうちに6等分とかしちゃって、うん、あれ
お
なんで6等分にしたの5人なのにみたいな何になったりとか、
そういうセリフもあるん
だ。そうそうそう、うん、で結局それっていうのは一気でね、そのワッシーが結界っていうのを壊したことで、
うん、
でこのままでは良くない状況になるっていうことを、まあこう、いわゆる、大社っていうところから知らされてて、それを抑えるために、自ら生贄になることを選んだっていうのが、実は、隠されたストーリーであったわけ。 で、で、それ自分がいなくなればみんなが悲しむから、みんなの自分の記憶を消してくれ。みんなの中にある自分の記憶を消してくれって頼んで、
はい、
っていうことでみんな、その、ワッシーがいない日常を送ってる。でも途中でやっぱりみんなが気づいて、っていうことになって、で、そのワッシーを、あの、助けて、まあ、勇者の章だと東郷さんっていう名前ですけれども、で、助けるのに成功して、意外とここが2話でクリアできちゃうんですよ。
およかった。
おなるほど、解決した。うん、さあ、こっからじゃあ、うん、日常会、楽しい日常会、続くんでしょうね、と思ってたら、やっぱりそこが結城優菜は勇者であるの、
うん、
また不穏な感じが始まりまして、はい、今度その主役の優菜ってこの胸に、炎みたいなあざができるんですよ。
はい、
それは隠してるんですね、みんなに。
うん、
で、結局、その、今まで、あった、その、ワッシーが背負ってた、生贄になる、なって背負うはずだったたたりを、ユーナが受け持つことになるんですよ。
は
あ、ああ、はあ、
そう、
はあ。
で、なんか、様子変なの、みんなもなんとなく察すんだけど、ユーナは、ちょっと、ごまかして、こう、気丈に振る舞うんですね。
うん、
で、一応、勇者部には、悩んだら相談っていう、こう、みんなの、なんかこう、悩んだら相談ね、みんなで。うん、何でも一人でこう、抱え込まないでっていうのはあるんだけれども、結局そのたたりっていうのが、話しただけで、みんなにも影響が出るっていうたたり
はいはいはいはい。
だから、本当相談しようとしただけで、例えば、ちっちゃいレベルだと、まあ、最初はそのエアコンが壊れただとか、家の鍵外出たらなくしちゃったとか、小さい不幸なんだけれども、明らかに話そうとしただけで影響が出てるから、これは相談したらもう大変なことになる。
うん。
うん、
でも、もう、フー先輩っていうのに、やっぱしでも相談しなきゃダメだと思って相談しようとしたら、フー先輩に車が来て、まあ、結果的には助かるんですけれども、はい、入院するみたいになって、はい、で、またどんどんどんどんその日を追うごとに炎のあざがでかくなってったりみたいな描写があったりとかして、で、最終的に、みんなが、ユーナの日記でそれを知るんですよ。
ほう、
うん。で、その日記っていうのが、その、なんとなくユーナが隠してたのは、こっちはもう知ってるんだけれども、うんうん、実際日記で見ると、もっとなんか、えぐいというか、うん、重いような話をみんなが読んで知るっていうのが、もう本当、視聴者も同じ感じで知ってくる、
うんうんうん。
うわ、これは辛い話になってきた、みたいな感じで、
はい、
もうほんとね、なんかいろいろまあツイッターとかでも感想でも見たけどね、ほんともうなんかこう闘病記を見てるような、不治の病の闘病記を見てるような感じの、今日は調子が良かったとか、
はい、
うん、でもこの日帰ったら あんなに楽しかったけど、みんなと一緒に飲んだ甘酒を戻してしまったとか、ちょっとね、でも言えないっていうことで、やっぱりこう、なんか、それで傷つくメンバーもいたりするわけですよ。
うん、はいはいはい、はい。
かりんちゃんって子に、がこう、悩みあるなら言ってよって言ったんだけれども、言えないから、うん、いや、なんでもないよって言ったことで、そのかりんを傷つけてしまったっていうことで、それをまた日記に書いてるんですよ。かりんちゃんと仲直りしたい。でも本当のこと話せない。だからここでいっぱい書くね。かりんちゃんのこと大好きだよ。本当にごめんね。みたいのを日記で書いてる。それをみんなが見るっていうところで、もうなんで年末に、なんで年末に俺こんな重い気持ちだって泣いてんだ。まだ原稿も終わってないのに俺も。あんな原稿書いてる場合じゃないと。こんな重い原稿を見せられた後に。
それ日記に書かないと。
でもね、皆さんもそうだ俺も。
日記の。
でもね、その中でね、やっぱちょっと侮れないのが、もちろんその本腰で重くなる前ではあるんだけれども、うん、要所要所でちょっとこう面白いギャグシーンみたいなのも挟るのがちょっと緩急効いてたりしてね、
うん、
その忍び込んで東郷さんって子がそのユーナの日記を読むためにちょっと部屋に忍び込むシーンがあるんだけど、こう窓のね、サッシをガラッて開けて体横向きにして入ろうとしたら、
はい、
胸でかいのよ東郷さん、一回ぶつかってもう一回ちょっと大きく開けて中に入るっていう、全然意味がないといえば意味がないんだけど、ちょっとその
無駄な尺、
無駄な尺、そして無駄な巨乳アピールみたいな、はい、だからね、ちょっとこれはね、最終回、まあ、もしかしたらこの番組の更新時点では、もう最終回になっちゃってるかもしれないですけど、ちょっとこれはね、
すごい、主人公がそんな窮地に追いやられるみたいな、
う
ん、
いやー、ちょっとこれはね、切ないですよ、こっから最終的にどうなるのかっていう、
まあ、でも日記書いとくべきですね、我々もね。確
かに
ね、
我々も、
はい。いやー、でもだから我々の、まあ僕もドジュさんも多分一人ラインっていうのをやってたりするんですけど、
ちょいちょい聞くけど、
はい、
何なの、
見せられないですもん。
そうですね、
あの見せられないようなことをもう自分しかいないグループラインにずっと書いてるっていう、
は
い
は
い、
お前なあれ知ってるか、王様の耳やロバの耳の話知ってるか、最終的にみんなにバレるんだって言えないのを穴掘って王様の耳はロバの耳って言ったらそこに植物が生えて言うんだ、国中に王様の耳がロバだ、お前俺の悪口書いてねえだろうな
はいというわけです、ね、
この辺ちょっとはっきりさせようぜ、あんな悪いとこあったら直すから言ってくれちゃんと直すから。
でもね、僕最近あんまやってないんですけど、昔まあやってたやつはもう全然人の悪口は全然書いてないです。自分をいかに
ちょっともう楽しく行こうぜ、
自分がいかにダメな人間かっていうのを
ちょっとなんか飲み行こうよ
そのグループ名もダメ人間の墓場っていうところですっていうグループを一人で作ってずっと延々自分の悪口を書いて、
30代何やってんだ40代になってみ割と楽観的になるぞまあそんな感じでね、
はい、はい、
こんな感じでいろいろ、
だからアニメ見て楽しんで
るね、はい、帳尻合わせて、
そうです、はい、仲間とこうやって楽しんで、
はい、はい、楽しみましょうということで秋アニメの話、まあ今後もね、もしかすると、
そうですね、
思いついたらパッと話すかもしれないですけれども、
はい、ぜひぜひ、
はい、ということでですね、この後は、はい、まあ去年の放送とかでも告知してましたけれども、
はい、
やっぱりいよいよね、2017年その秋アニメの、
はい、
3-2-1、
あ、そうですね、
こちらまでやってなかった
。3-2-1
3-2-1
なんで3-2になったんだろう、
3プラス1ですね、
はい、それをちょっとですねやってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。2017秋アニメ、キャラ3プラス1、イエーイ、はい、ということでですね、2017年の秋アニメの、まあ女性キャラ3人と、男性キャラ1人、我々の心を射抜いたキャラを発表していくという、
はい、
コーナーでございます。
はい、
はい、はい、ということでですね、では、また順番に、まず3人ポンポンポンと行きましょうか。
はい。
はい、じゃあ私三平三平、うん、2017秋アニメの女性キャラ3人、
はい、
発表させていただきます。
はい、
まず1人目、うん、ブレンド S、
うん、
キラタカホ、
うん、
強かったこの子、
うん、
はい、土下座します
先週の流れが来てますよ、先週の流れが、
はい、そして、
はい、
やっぱりこの子も強かった、
お
ジャストビコーズ小宮恵奈、
うん、
おこれは致し方ない。
致し方ない。
仕方ない。
はい。
さあ、そして3人目。
はい。
はい。これもですね、もう、ブレません。
お
ネット中のおすすめ。
お
森岡森子。
おぉ。
能登案件。
お
さあ、ということでですね、私まず3人発表させていただきましたけれども。
はい。
はい。じゃあ。
私では行きましょうか。
はい。
1人目。
うん。
少女週末旅行。ちと、
まあこれは言ってましたからね、
うん、
そしてやっぱりこうでしょ
う、うん、
ジャストビコーズ、うん、小宮エナ、
これは仕方ない、
はい、仕方ない、そして、
うん、
これ多分言ってなかったと思います、この花来たんレン、
おお、
はいはいはいはいはい、なるほどね、
はい、
なるほどね、まあその辺は
そうですね、
おいおいと、
おいおいと、
はいはいはい
はい、はい、じゃあ私松崎、
はいはいはい、
発表いたします。1人目、ブレンド S、
はい、
日向香穂、
やっぱしおっぱい魔人は見逃さなかったか
2人目、
はい、
お先は夫婦になってから、
うん、
水沢千里、
はいはいはい、
これちょっと変わりました、
なるほど、
はい、同じ作品内で考えてます、
はいはいはい
はい、そして3人目ネト銃のすすめ森岡森子、
すごいすごい
二人かぶったじゃない
か。かぶったーと思って、どうしよう、でも自分に嘘つけないと思って。
いや、これはでもね、うん、森岡森子は、俺は絶対あげるから、
うん、
それやっぱ後輩だったら外すべきだったんじゃないかな。
いやー、でも、
太田はそういうのありなんだ。
太田はね、意外とあり。
そうだ、竜兵会みたいな。そうだ、
なぜならトップがダチョウクラブさんだから。
そっかそっか。上をいじってなんぼの事務所だから。
あの飲み会誘われてバイトあるんで、いや、行きませんでも通じる事務所なんで。
いい事務所。
いい事務所、はい。なるほどね。
はい、
さあ、まあ、とりあえずはじゃあ3人で揃えて。結構今までで一番こう互いに被
った。被りましたね。
まあでも、じゃあ、カオちゃん、
カオの話いきますか。
カオちゃんはね、まあ、ちょっと最初から、まあ、気にはなってたっていうのはありますけれども、
うんうんうん、
結構でも割と頻繁に話出てましたよね、うん、かぼちゃんは。
で、
かぼちゃんのこと悪く言うやつこの世にいませんもんね。だ
からないないない。そうね。そう、あとやっぱりちょっと秋月くんとのフラグが立ってからまた良さが際立ってきたかなみたいのはありますね。はい、
僕最初カホを選んでなかったんですけど、うん、はい、がツンデレっていうのが、その、スティーレっていう喫茶店で、何かキャラクターを演じる上で属性をつけるっていうので、はいはいはい、ツンデレっていう属性をつけるっていうだけで、カホ、ね、ちゃん自体はツンデレじゃないんですよね。だから金髪でツンデレが好きな僕にとっては、ちょっと違うかなと思ってたんですけど。う
ん
う
ん、あ、だって奥さんの一人の。
そうそう、うん、エリーがもうそう
ですから、
はい、もう金髪ツインテールの釣り目っていうのはもうツンデレですから。うんうんうん、でもまあ、それを分かった上で見てたんですけど、あ、素のカホちゃんもいいねってなっちゃって、うん
う
ん
う
ん
う
ん、
いいねってなっちゃってなっちゃったらしょうがねえよね。
はい、いやー、でもよかったです。本当に僕も秋月くんとの、うん、あの絡みです、
からちょっとブーストかかったよね、はい、
そうでしたね、う
ん、あとはね、俺ね、一回ね、ポニテやったでしょ。
はいはいはいはい、はい、
髪型でしょ、
はい、
俺ツインテも好きだけど、うん、俺ちょっとカホちゃんに至ってはポニテの方がちょっとグッときた。
はいはいはい、
あれはうん、ポニテもう一シーンくらい見たかったな。今からなんとかならんかな。
今から
お前コネあんだろ、なんとかなんねえか。お前出演してんだから。
監督に、
じゃあカホちゃんに直接言えるじゃん。お前店知ってんだから。
あの店行ってんだから
。でもね、残念ながらね、この番組のニコ生とかやってるのはね、天心の向井さんなんです。
ああ、向井さんか。
あっちの方に言ってもらえれば、
あっちに言えばなんとかなる。
言うつもりで、うん。でもね、僕あの最終回でスキー場行ったんですけど、うん、
はいはいはい、
そこで雪だるまいきなりわーって作ってて、うん、あのしかも手袋忘れてきたから素手で作ってて、
はいはい、真っ赤になって
て、真っ赤になってて、素手で大丈夫ですかって言ったら、もうだんだん感覚なくなってきたからこれで大丈夫みたいな言ってた。なんかちょっとそういうところもバカなところも可愛いなっていう、はい、
あと無防備だよね。
そうそうそうそう、
要はあの秋月くんと閉じ込められた時なんかもうゲームやってる時に、うん、いわゆる角度によってはパンツ見えますっていう、うん、あのミニスカートで、うん、あの体育座りして、で家だとこれでやってるからみたいな言ってたけど、
う
ん、
だからそういう無頓着さっていうのが、気の緩みみたいなのは、
アニメ業界なんかカメラ至る所にあるんだから気付けないといけないからね。
そうですね、
運が良かっただけであれパンツ見えなかった。言っとかなきゃカホちゃんに、
ね、俺がカメラマンだったら映してました。
さあ、そしてで、ドイチューと僕が被ったのは小宮さんですね。
ま
あ、
小宮さんですね。
まあ、これはもう A パートでも言いましたけど。
そうですね。やっぱ、っこれ入れないは嘘だなって思っちゃいました、やっぱ。
いや、ちょっと今期のヒロイン誰かって言われたら、もうちょっと小宮さんになっちゃうんですね。
そうですね、やっぱ。
いや、これ。
ヒロイン力がやっぱすごかったですね、
うん。最初はね、ちょっといいかなくらいだった。
僕もそうです。うん、
そこまでぐっと掴まれなかった。うん、どっちかっていうと、もしかしたら、あまりにグイグイガチャガチャ来てるから、うんうんうん、多分俺このままそのなんつうのかな、平行線を俺の気持ちは平行線をたどるなと、
はいはい、
うん、上がりも下がりもしないかなと思ったら、
最初なんかもうサブキャラでもっと良さそうな、いそうだなみたいな、
そうそうそうそう、
ああ、なるほど、
もうこれに至ってはサブが目に映らなかった、
いやー本当に、
あ、そうだ、あんなにサブキャラ好きの三平さんが、
うん、無理だね、
横のカップル目もくれず、
そうそうそうそうそう、
もう動向をずっと見守ってますね。
動向、はい、
どうなるんだこの人
は。いやあれはなんか良かったな、小宮さんは。まあ、あの後半けなげだったよね。
そうなんですよ。
すごく、お、なんとかあの
自分の気持ちに素直になってからがすごいやっぱ意地だし、そのなんかね、あの走ってるところを、
そうそうそう、
待ち伏せしたりとか、うん、飲み物入ってたりとか、
そうそうそうそう、
なんかね、
よかったな。
で、デートしたい。
言いましたね。待たさないぞ。
で、またそれで最後、さっき聞いたその最終回の感じでしょ、う
ん、はいはい、そう。好きになるよ。
好きになるな。
応援したいな。
そうですね。もう、ほんと幸せになってほしい。
小宮さん。
だからもう、幸せにするのは俺だぐらいの多分感覚なんですかね。
なんかね、ほっておけない、あのね、なんかね、別に俺と付き合わなくていいんだよ、
うん、
俺と付き合わなくてもいいんだけれども、
そうですね、
俺が小宮さんの小宮さんになりたいんだよ、あの、うん、だから、うん、俺は、はい、泉くんを好きな小宮さんを 好きになったんじゃん。
あ、
うん、あ言った。だって俺は
言えた。すごい、最初小宮さんの小宮さんになりたいって言われたけど、何言ってんだろうと思ってん
だ。哲学的でしょ。この後お前らスタジオ出たら大号泣してるから。
なんで僕ら先出てるんですか。
いや小宮さん、
そうですね、でも小宮さん幸せビコーズみたいな、
うん、あ、ね、イフみたいね、うん、ちょっとこれ夏目さんには申し訳ないけれども、そ、ね、あそこで泉くんが小宮さんを選んだエンドっていうのは、はい、リゼロでもあったらしいからね、レムを選ぶっていうパラレル的なもしもの、そうね、
ぜひやってほしいな、
はい、
そして、あと僕と三平さんが被ったもう一つ、
そうか、
そう、俺全員被ってんだな、モリモリちゃん、
はい、まあ、プライベートでの、うん、人付き合いできてない感じが、うん、もう人事とはまず思えない。
大晦日のお前だよな。
本当そうです。
意外と松崎スペース来なくてちょっと落ち込んだから。いるって情報はつかんねんぞとか思
いながら。いや、ごめんなさい。
いやでもね、わかるよ。
まあまあ、でもわかる。
でなんかね、今までも例えば「君に届け」とかで能登さんがちょっとそういうなんかこう、まあコミッションっていうと語弊があるかもしれないけど、
う
ん、
そうですね、はい、
なんかそういうっぽい感じはあったけど、ちょっとまた一段階弾けた感じの、
そうでしたね、うん、そこにプラス年齢っていうのも重なってる感じでしたよね、う
ん、
そうそうそう、
だからね、あ、やっぱ能登さんって可愛いんだなってちょっと、モリモリちゃんを通じて思った。
だから僕はあとその最終回かな、最終回だ、うん、の、パーカー着てちょっと大きめだから、うん、やっぱりちょっと胸の谷間見えそうなところっていうのも、まあ無防備感ですよね。
あんなもっと胸元ね、しっかりこう気にしないと。それは見ますよ、
こっちは。あれよかったな。あの年代の、
うん、
だから結局はもう、ラブストーリーでしたもんね。うんうん、ちゃんと、
うん。
いや、だからそれもすごい、作品としてもよかったし、キャラクターとしても。
よかったね。でもあれもなんかもっと見たいね。
はい。
要は、他の周りのキャラが、うん、キャラは立ってたけど、うん、そこまで目立つ
感じだね。はい、はい。
あれはもう二人のなんか、
はい、
っていう感じだったから、
主軸にして。
う
ん、
もっとこう見たい感じのあったよね、うん、
これ2期ありますね、
うん、あるね、
はい、
間違いない、
はい、聞いてる皆さん勝手に言います、あります
、
うん、2期、
はい、この番組で言えばなるんだから、うん、割となるんだから
割となるんだ、はい、そうなんだ、
はいはいはい、で、俺はとりあえず全部、
あ、そうですね、
あ、そうですね、
でドイチ
ュ僕多分ね、暫定でも一緒だったと思いますけど、うん、少女衆の、
はいはい、
チト、
チト、
はい、はい、ちょっとやっぱ結構最終回で、
うん、
ユウが連れ去られて、
うん、
追いかける、頑張ってる、
うん
うんうん、泣いているっていう、あのちいちゃんを見た、
うんうんうん、
こういうところもあるんだねっていう。で、なんか割と最後の素直な、
うん、
もう本当にもう、結局もう、終わるしかないんだみたいな、
うんうんうんうん、
結論に至った時に、まあ、二人でいればいいじゃないかみたいな感じの、
うんうん、結構壮大なね、なんか話、はい、背景があるんだなっていうのはあったけれども、ね、はい、まあ二人でいいじゃん、
いいじゃん、もうどうせ何も分かんないし、うん、これからも何もない、とりあえずまあ上目指すかみたいな、
うん、逆に言うともうユーリがいればいいよみたいな、
う
ん、
そうですね、
感じの、
はい、
うん、
そこの関係性もなんかやっぱ素敵だなと思って、やっぱまあちいちゃんは単純に可愛かったですね、
うん、
そしたらね、もうずっと言ってましたもんね、
そうですね。
しょうがないわ、
うん、あなたのサイド M と俺の少女週末旅行かみたいな。
地下みたいな。
戦車かアイドルかみたいな。
あとレン、この花来たん、
はいはいはい。
まだね、この花来たん僕最後までは、
なるほど。
見ないですけど、今9話ぐらいまでは見たのかな。
うん、基本的には1話完結みたいなところがあって、ね、まあ、さっきとかも、先週とかもかな、ちょっとチラッと言ったけど、はい、最終回もすごくいい話ですよ。
うん、なるほど。レンはね、うん、まあ、正直この花来たんはもう、誰もが可愛いんです、
うん、分かる、
誰が入ってもいいんです、
うん、分かる、う
ん、
入ってもいい、
あ、
誰がここにいてもおかしくない
んですよ、
はい、
最近ちょっとおでこが好きっていうだけです。
ちょっとそういう属性
属性の部分が今
なるほどね、はいはいはいはい、
ちょっと来てるっていうだけで、 やっぱまあ見た目はねやっぱキリとか、
うん
うん、夏目とかもいい。
俺夏目ちょっとありなんだよな。
夏目なんて松橋さんだよ、
うん、そうそうそうそうそうそう、
いわゆるあの
はじめさん枠、
はじめさん枠、
はいはいはい、そうですね。だから僕最初入れてる、
あ、確か、
はいはいはい、
俺なんか2人のちょっと、
はい、
まあゆりっぽい、
はいはい、
話とか好きだった
ね。
なんか
いい、ね、
あれなんか夜店かなんか行く。
はいはいはい、う
ん、
お祭りの。
でもね、俺なこの花来たんで言うと、
はい、
最終的にはねちょっとゆずに。
お。
うん。
あのなんかこう礼儀正しさと一生懸命さみたいのは。
いい子ですよね。
うん、お小遣いあげたいな。頑張ってるね。頑張ってるね。おかみさんには内緒だよこれ。何やつになんかあの美味しいもんでも食べなって。親戚のおじさんみたいな。
あれなんか本当いろんな話を一話完結でやっててすごい良かったですね。
うん、はいはいはい、
怖い話みたいな
ね、うん、あったしね。なんかバラエティーに飛んでた感じが、
ね、楽しかった。二系やります。
間違いない、やります。
はい、よかったよかった。
はい。そうし、
はい、僕はあと、お酒を夫婦になってから
のちいちゃん、ちいちゃ
ん。僕ね、最初、
そうですよね、
ゆいさんって言ってたんですけど、アニメ化した話に関しては、やっぱり、うん、ゆいの僕の好きな、一番好きなエピソードがなかったんで、
うんうん、
で、それ全体で見ると、やっぱりちいちゃんの方が上だなっていうのを、
うん、
確認しまして、一番好きだったのが、
うん、
シンデレラっていう回がありまして、うん、まあ、いつものように、まあ、帰ってきて、うん、お酒飲ん、そのシンデレラっていうのを飲んで、シュフクーってなるわけですよ。
はいはいはいはい、
で、デレデレするんですけど、うん、ソラが、旦那さんが、
はい、
それ、ノンアルコールだよって言っちゃう。で、もう顔真っ赤にして、布団にくるまってのところが、いやーまあ、かわい
い。いやかわいい。
いやだから、まあ、雰囲気良いってこともあるもんね、みたいなフォローをしてるんですけど、
うん、
いやー、やっぱりあの回は、やっぱり破壊力強かったですね。
うん、
後輩かな？
あ、
後輩をさ、
はいはい、
30秒ハグする話なかったっけ？
あ、ありました、ありました、ありました。そうでしたね、ありました。
俺、あれ見て、ちょっと塚さんに30秒ハグしてもらったからね。ちょっと俺に今必要なのは、あれかもしれない。ちょっと塚さん、ちょっと試してみてくれ。やっぱ、正解だった。
空から最初朝出るときにちいちゃんが元気ないからっつって30秒ハグすると元気になるんだよ、はいはい、うん、で言ってそしたらちいちゃんも会社で、
う
ん、ハグする
そうそうそう
そういうお話でしたけど、
ね、うん、そうそう
小春に
あそうあと小春にもあとあとそのゆうさんにも確かなんかしてたかな確かとかもあるんですけどね。
いやーいいね。
だから僕それと知らずに、
うん、
ライブ前緊張してる時とか出番前、
うん、
緊張してると後輩の男芸人ちょっと来てっつってハグしてることたまにあるんですけど
その告白は欲しくなかったな
一気になんかこのアニメが汚れたなな
るべく肉付きのいい太ってる後輩がいいんですけど安心するんです
お前のこの発言はどこに向かおうとしてるの
何に向けてんだろうなな
んで僕の出番前太ってる芸人さん袖にいてくれると助かります
この放送聞いたらみんなそこそこ袖近寄らなくなる
構わりはあでもねダイエットしてもいいわな痩せてる方も好きだしね
ああそうですそうです全然全然
全部大丈夫じゃん
全部大丈夫だから
痩せてる人はただ好き
もう一回聞くけど、うん、どこ行こうって
僕もう煩悩のままにな
るほどね、はい、
なるほど
了解ですじゃあちょっとまあ女性キャラはそんな感じでしたけれども、
はいはい、
じゃあ男性キャラ行きましょうか
はい
はい
割りかしね今回ね時間ちょっとねあるんでねたっぷり語れるかもしれないですね、
は
い、じゃあまず一斉のせいで行きましょうか
はいはい、
はい、ではですね
キャラ名
ですね
はい、
はいはい、ということでですね、はい、ちょっと発表してみましょうか
はい、
2017秋アニメの、うん男キャラ、
はい、
男性キャラを一人挙げるならば誰かということで行ってみましょう出揃ってますね
はい
言いますよせーのピエール
あ、三人バラバラですね。
ですね。
はい。
ドイチューさんちなみに。
僕は、この花来たんで、ちょっとだけ出てきた、葵っていう、
うん、
相撲取りに憧れるちっちゃい。
ああ
なるほど。結構サブできましたね。
サブですけど。
サブもサブ。
モブに
近い。はいはいはい。
わかるわかる、でもこれは。
うん、この子めっちゃ可愛いやんって思ったら男の子やったんで。こういうことなのかなって。
はいはいはい、
最近扉が開きかけの僕としては。
最近だってもう罠だって分かってても、 罠にかかりに行ってるこんなの罠じゃんね、罠っていうか、
まあまあまあ、そうですよ。
いや、その僕、まあなん、ちょっとは思いましたけど、はい、それはもう、
木の傷を癒すにはやっぱり、
そうそうそう。やっぱ芸人の差がっていうのもあるんじゃない、はい、やっぱこう落とし穴があったらそこにこう、
はい、ああ、かかってくるみた
いな。はい、はい。なんだよ、男じゃねえかよって言いつつね、もうね、うん、本人はね、もう男の方にね、まあまあ、向かって歩いてるんですよ。
にんまりしてます
よ。そう、で、ま
あ、僕ね、結局ね、先々週かな、その年間の男キャラでも選んじゃってるんですけど、ね、うん、秋月くん。
秋月くん、あ、やっぱ強かったですね、秋月くんは。なるほど、なるほど。
だからまあ、その時にも話したんですけど、うん、ナチュラルツンデレ具合と、うん、やっぱりその、まあ、カホちゃんとの、うん、カップリング具合、
うんうんうん、
早く幸せになってほしい。ただ幸せにまだくっつかない状態もまだもうちょっと見たい、ま
あ、そうね、今の状況をずっと見てたいのもあるね、
はい、でやっぱり自分とカオが一緒にいるところよりもやっぱりユリ好きなキャラですから、うんうんうんうん、女の子二人がイチャイチャしてる時の方がいい顔するとか、やっぱりそこもブレてないですし、
ね、なるほどね。
だから歩み寄るなら本当に半歩ずつぐらいの感じかなっていう。
牛歩で。
本当に牛歩戦術ですね。
時間はいくらかけてもいいと。
はい。うん、だからまあそれぐらいずっと長く見ていたい。
なるほど。
キャラクターですね、秋月くん。
はい。
完璧でした。はい。
私。
はい。
もうこれね、だから僕も今回、うん、ツークールってちょっと思い込んでた部分もあったんですよ。
ああ、はい、はい。
サイド M を。
ああ、はいはいはい。
うん。でも、うん、さっき、ワンクールで終わりですよって聞いて。
はいはい。
あ、じゃあもうこれは全然。いや、だから俺の中ではやっぱ2クール終わってから出すべきかなとかと思ったんだ
けど。あ、はいはいはい。
でも、それを聞いたんで、もう僕はもうここピエール出さずに誰を出す。
まあまあ、そうですよね、
はい。いや、もう今回は全部僕はピエールに持ってかれましたね。
おー。
いや、結構ね、その、無性別キャラでいいキャラはいっぱいいたんですよ。やっぱ、宝石の
国もそうだし、
あとは有給ホルダーの、クローマル。
はいはいはいはい。
クローマルとか。
はいはいはい。
でも、じゃあ、純然たる男キャラかって言われると、やっぱそうではない。
なるほど。
うん。
そうですね。ちょっと迷っていたと。
秀吉って感じで。
はいはいはいはい。
感じで。
うん。
で、純然たる男で言うならば、やっぱピエールが一番可愛かったなと。
ああ。
うん。確かに可愛い。これ間違いないっすね。
こう、長井さん。
今日いろいろ出るな。しかも今なんかちょっと無意識で言ったから恥ずかしいわ。いや、ピエールだな。
いや、やっぱりその王子様、うん、王子様っていうのもやっぱりその素晴らしさ、凄さっていうのもありますよ。その、うん、気高さみたいなのもありつつ、うん、
でまだちょっと幼さもある
っていう。はいはいはい。
いや、僕の王子様だね、ピエールはね。
おお。すごいですね。
おお。
ピエールの国に。
ピエールの国に行きますよ、もう。
そうですね。
いや。あ、これはでも本当強かったと思います。だから本当ね、ワンツークールあるもんだと思ってたんでね、
はいはいはい、
もっと見れるもんだと思ってたんでね、ああ、そういう意味ではちょっとやっぱり寂しい限り。
でピエールのライブシーンで SP 泣いてましたもん。
映ってないけど俺も多分いた。まあ、いということで、
もよかった、
そんな感じですかね。
はい、
はいはい、ということでですね、まあこんな感じで、まあ2017年秋アニメの、はい、キャラクターを語ってみたんですけども、はい、まあ年は明けてますから、
はい、
これもう次の収録では多分もう完全に新番組のね、
はい、
話もしますし、
そういう意味
の、はい、で多分その中で各々の、
はい、
まあ、第一印象みたいなのも出そろってると思いますんで、
はいはいはい、
ますます気が抜けないということでですね。
はい。
はい、ということで、今回は2017秋アニメ、キャラ3プラス1をお届けしました。はい、ということでエンディングでー
す。はい。
ということでメールいただいております。二次祭ネーム、水野江さん。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
さて、大晦日に配信された第105回では、2017年の年間総合3プラス1が発表されました。
はい、
迷った末の選択だったとは思いますが、
はい、
ドイチューさんがひなこノートのまゆちゃんを外し、うん、松崎さんがデミちゃんは語りたいの高橋先生や、うん、異世界食堂の店主を選ばなかったのが意外でした。
ああ、はいはいはいはい。
ね、ちゃんと聞いてくれてるんだね。そうですね。
これもまゆちゃんは本当に迷ったんですよね。
うんうんうん、僕も男のガチムチキャラ迷った。
なお私の選ぶ年間3プラス1は、つれづれチルドレンの皆川さんと、恋の嘘の高崎さん、ゲーマーズの天童さん、そして小林さんちのメイドラゴンの翔太くんですと。
ああ、なるほど。
そして、秋アニメ3プラス1は、出ました。ジャストビコーズの小宮さん。妹さえいればいいのなゆた、
はい、
ブレンドエスのみゆさん、それと妖怪アパートの優雅な日常のクリです。あ、クリもね可愛かった、ちっちゃい男の子で、はい、ということでです
ね、こういうい
ただいております。
いいです、ね、送っていただいてありがとうございます、はい、
じゃあツイッターも、読んでいきましょう、これ多分あれですね、嫁よ俺色に
さ、はいはいはい、
今週ものろけてましたね、リンゴ飴食べたいっていう、
お祭り行ったみたいな、
はい、
あと二次代の皆さん、今初めて見ましたが、大人のストレッチマン、アニメではありませんですがおすすめですよと、花沢かな案件ですということで、花沢さんが声当てたりしてるみたいで、調べたらあの流れ星の中英君、
あ、中英さん、
あ、はいはいはいはい、
はいはいはい、
中英さんのやつだ、
だから花沢かなに一番近い我々界隈の、
一番
中英さん、
そんなことねえか。そんなことねえか。
中英さんは、
エミヤさんちのアニメ化、ドイチューさんの興奮ぶりが目に浮かぶということで、ね、そうなんですよね。エミヤさんちの今日のご飯アニメ化。
これだから TV ですよね。
大晦日にやったあのフェイトプロジェクトの大晦日テレビスペシャル2017で。やった、俺はまだ見てないのよあれ。
僕もね録画はしたんですけど、
録画はしてた、
あの氷室の天地とか昔からやってるスピンオフのやつもアニメ化したりとか、あとね、なんかね、この間なんか録画してて気づいたんですけど、カーニバルファンタズムの何話かだけをやるみたいな感じで、今年どんどんタイプムーンがまた
そうあるほどね、攻めてきてますね、
はい、
はい、ドイチューさんの声優に詳しくない発言で心理的に助かると、
あら、
はい、松崎さんの紹介するリエリー初めて知る、
あ、高橋礼さん、
はい、知らないから楽しい、やっぱね、そうなんですよね、なんか別にアニメ詳しくなきゃこの番組聞いちゃダメみたいなこともないです
ね、僕なんてそんな詳しくないですからね昨日男だと思ってました
そう、まあでもね、ほんと40、30の男がキャッキャキャッキャ言ってるのを現象を楽しんでいただければね、
そっか、やっぱりそうか、オタクじゃない人もちゃんと聞いてるってことを念頭に置かないとっていうのを、3年目でようやく今気づきました
まあでもね、門前の小僧ですからね、聞いてるうちにね、なんとなく知識も増えていくと思うし、
見てくださいね、
はいはい、
そう知ったら
見てくれてると思いますね、アニメはね、
そうね、だから結構やっぱここで発言して面白がったやつ気になって見てるっていう話はいろいろ聞くんでね、
それでツイッターとかメールとかいただけるとすごく、
ね、ありがたいですね、はい、話した甲斐があるみたいな、
うん、本当に、
今年最後の放送大変楽しかったです、今年は七地と才川莉子が可愛すぎた1年でした、
わかる
ドイチューカテゴリーですね、はい、そして、これも今年最後の放送は楽しかったです、思えばシンフォギアの響き、幼女戦記のターニャなど結城葵さん演じるキャラにハマることが多かった気がします、
あ、なんかあるんですよね、
はい、あとですねこちら、ダイアナは85だからな、これは多分ですね、ダイアナのバストの、
そうですね、
はい、も
う、
はい、リトアカクロニクルより抜粋的な感じで、
ああ、
やっぱ結構そこそこ
あるんですね、
ありますね、
ああ、なるほどなるほど、
はい、はい、ということで、メール、ツイッターどうもありがとう。
参考にしたいと思います。
参考にしたいということで、どうもありがとうございました。
はい、
はい、ということでですね、ライブの告知も、したいと思います。
はい。
こちら2月10日ですね。
はい。
2月10日、曜日何曜日でしたっけ ?2 月10日の
日曜日。
日曜日。
はい。
はい、
日曜だったっけ
確か。
日曜。ちょっと待ってね。日曜でよかったかな、
はい。
一
応じゃなかったでしたっ
け、一応ちょっと今
ごめんなさい、
土曜日
でしょ、
でしょ、でしょ、
すみません、
そうなんですよ、だって俺あの翌日のコミティア外したんだもん、
ああ
行きたいからすみません2月10日
の、いや、こちらこそすみません、
2月10日の、土曜日に阿佐ヶ谷ロフト A でトークライブ二次元再退社の夜第7夜、嫁狂いが、開催されます、
はい、
こちら会場は12時開演は13時となっておりまして、昼開催となっております、で前売りは2000円、当日2500円で、要ワンオーダー制になってまして、飲食代はちょっと別個に料金がかかります、
はい、
よろしくお願いします、
飲み食いしてください、
はい、チケットは E プラスにて絶賛発売中ですのでよろしくお願いします。
します。
こちらね、前売りが売れてくれるとね、我々もいろいろ、何でしょう、 内心心的にね、はい、あの穏やかな感じで、はい、当日を迎えられますんで、
そうですね、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ではこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合はお名前は明かしませんのでよろしくお願いしま す。そして、メール募集、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などを募集しております。嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちら、どちらも随時募集中して、随時募集しております。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いします。
だからアニメ詳しくない方が逆に質問してくれるっていうのは本当に、うん、はい、
これってどうなのぐらいの、
逆にも基本的なことでもいいですよね、
は
い、
うん、そうです。それはもう3人でね、うん、お答えしますし、
だから何も全部変化球で来いと言ってるわけでもないんで、
うん、はい、ただもしかしたら僕がめちゃくちゃ高度なことを言っちゃうかもしれません、
ね、
それはすいません、
はいはいはいはい、バッティングの方でえらい変化がありますけれどもね、
かもしれません、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そしてさらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、そろそろなんかね、またお仕事とかね、なんか二次元再退社としてなんかやれるとありがたいかなと思っておりますんで、うん、何でもいいんでお仕事ください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そんな感じで、第107回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュの宇宙と
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということでね、まあでもあ、だからのんのん日和も劇場版
の
うわ
うわ、2018年今年の夏公開らしいです。
今年はすげえな。ペルソナ5もアニメ化するらしいです。
5、
なんのん日和か、それは行かなきゃだな、
うん、あとね、去年のね、はい、あのクルにギリギリ飛び込みで見たんだけどね、はい、ハイカラさんが通る劇場版
があって、ああやってます、
ね、めちゃくちゃ良かった
あらしいですね。
これね、もう前編は多分もうやってないと思うんだけども、
そうなんですよね、
あの本当良かったんで、
後編よくやってたもんな。
後編の前にね、多分 DVD 出ると思うんで、
なるほど、
ぜひね、後編劇場版やったらね、前編後編まとめて見てほしい。
いや、ハイカラさんめちゃめちゃいいって
聞きました。めちゃくちゃ良かったです。いや、俺西口プロレスの当日本番前に見に行ったからね。